愛情の説教というのは、まあ有名といえば有名になっております、何が一番有名かと言いますと、まあ、全部が全部、まあ、先ほどの死者のお祈りの中にも、まあ、世の死をという言葉も出てきました、まあ、この三条の説教の初めの、幸いな人というのは誰もが関心を抱く、まあ、注目するものとなるのです、まあ、当時の一世紀のユダヤ人は幸せを求めておりました、まあ、大変な中でそれを求めていたのです、まあ、ユダヤ人というと、神の選任、男子は割礼を受けて、まあ、年に3回お祭りをきっちり行っている、まあ、しかしそういう選任が異邦人の支配下、ローマ帝国という強い強大な敵の支配下に置かれていたので幸せを求めていたのです、まあ、イエス様が幼子として誕生をされた時、まあ、皇帝によっていわば強制的に住民登録をさせられたのでありました。乙女マリアも、身ごもっている中でありましたが故郷へ行かざるを従わざるを私はできませんとは言えないかったのです。またユダヤ人の日常の挨拶というのは平和を願うかのような、まあ、今でも私たちは時々耳にしますがシャローム、平和があるように、まあ、幸いを願う意味の言葉だそうです。で、このユダヤの民というのはどこに幸せを求めていたかというとダビデのこの救い主の再来に求めておりました、そしてその方がまた国を実現してくださると期待しそれを幸せと、まあ、宗教上の理由に、おいても幸せをそこに求めていこうとしていました。まあ、そういう大変だった中にイエス・キリストは使わされ伝道を新たに説かれて教えてゆかれた。天の国は近づいた。というふうに幸せが来るかのようなことを言われていきました。イエス様は伝道されて、まあ、病なども癒して浮かれました、まあ、そうするとあちこちから東西南北からたくさんの群衆がイエス様のところに来たのです。言ってみれば幸せを求めてこの方に何かあるのではないかとやってきたのでした。行ったのでした。イエス様はご自分のところに来られたいわば幸せをご自身に求めて来られた求めてきた群衆に対して向かって山に腰を下ろされて離されたのがこの説教部分5章から7章目の三条の説教として著者はまとめて書いたものです。 まあ、この三条の説教というのは、イエス様がいろいろな場所において時において語られたものを一つにまとめたのが三条の説教と言われております。まあ、聖書で山というのは、まあ、何か大事なことを教えるとか何かを神主がなさる時の舞台となっております。例えばイエス様が洗礼を受けた後に悪魔から誘惑を受けた時、二番目の誘惑の時に高い山に登らせて、というふうにもあります。試練の場は山でもあったのです。またイエス様が三人の使徒を山上に連れて行って変容を見せられました。十字架の死についてかつての預言者たちと語られたのが山でしたし、あとイエス様が昇天されて行かれる時に弟子たちに教え、宣教を派遣され命令というかされたのも山の上だったのです。また旧約のモーセの十回の授与も山で行われたのでした。ですから山という舞台は神様が権威を持って何かをなさる場となっていったのです。イエス様が放たれた、まあ、今日何々は幸いであるどうのこうのというのは幸いの条件は反対に見えるものです。では何をもって幸いだと言えるのでしょうか。また私たちの時代もいろいろな苦しみがありますが、ではこれはどういうことなのでありましょう。まあ、そのことを見ていきたいと思います。当時神の民は幸せを求めておりました。宗教指導者は自分たちは神に認められている、また律法違反者を見下げてもいたのでした。まあ、多少の優越感を持っていたかもしれません。一方民衆はその指導者の指導教えに疲れを覚えておりました。また今の私たちのように民衆は病や課題、いろいろな問題を持っていたのです。イエス様に近づいていた群衆はまるで飼い主のいない羊のように弱い果てていた様のようでありました。イエス様は天の国は近づいたと言われているように神の国を実現なさるお方、またそれを通して神様との、関係、まあ、今日の賛美歌の後半部分に揺るぎないというふうにも書いてあります。歌詞の中にありますが、神のそういう関係を与えてくださいます。なのでそういうことのゆえに幸いだ、幸いについて、まあ、ここで教えておられたのです。まあ、この箇所を話される前にイエス様は何をされておられたかというと洗礼を受けられて、でその後荒野で悪魔から誘惑を受けられて いたのです。どういう時に誘惑？場所は、それは断食をして空腹になって疲れていて、荒れ野というのは何もないところだそうです。そういう時に誘惑、まずこの石をパンに変えたらどうだというふうに、まあ、言われた時に、イエス様は、人はパンだけで生きるのではなく、神により生きるのだ、というようなことを聖書を通して立ち向かって行かれたのです。つまりこれは、神により、まあ、言葉というふうに出ておりますが、神により人は本来生きるものだ。それが中心に来るものなのだ。ということを言わんとしているとも言えるのです。また次に誘惑というのは神殿のてっぺんから飛び降りて天使に助けてもらえばあなたは人々はあなたを救い主としてちゃんと認めるだろうと誘惑してきたときにイエス様は神を試してはならないというふうに人の誰かの期待ではなく御心に従うことが大事であるというようなことを持って立ち向聖書を持って立ち向かって行かれました。また悪魔は最後に誘惑にイエス様に私にひれ伏せばこの世のきらびやかなものをあなたに与えようと言ったのです。まあ、当時のきらびやかというのは、まあ、ローマ帝国の繁栄もそうであったのかもしれません。多くの家来、奴隷を皇帝は有しておりました。まあ、立派な建物などもあったことでしょう。しかしイエス様は神にのみ仕え従うのだ、まあ、これは実会の第一回の掟、あなたは私の他に何者をも神としてはならない思って立ち向かわれたかのようでもありますが、そういうふうに主のみにお神としてこれに仕えるのだというふうに、これも御言葉を持って抵抗されて行きました。イエス様が経験された荒れ野、また状況というのは空腹であり、もう神以外頼れるようなところがない、そういう場に置かれた時、イエス様はあたかもこの試練を通して神様との関係こそが、神により生きることこそが、まあ、本来作られたもの、人間の幸せの、まあ、土台となるものだと言わんばかりのようなことを示されたのだ、自分に見ることもできるかもしれません。そういう誘惑を受けられた後に、乗り越えられた後に、イエス様は使徒を選ばれ、伝道され、幸せを求めに、ご自分のところに来た人たちの病なども癒され、群衆に向かってこの説教部分を語っているという設定に聖書はなっております。まずイエス様は、心の貧しい人々は幸いであると言われました。これは貧しいというのは、まあ、先ほどの荒れ野の状況にも重ねて言えるかもしれませんが、神以外頼ることがない、できない、そういう人の様を、状態を指します。例えば逆に心が豊かな人、というのは神に頼らなくても自分の持ち物、才能などによって 何とかしようとするでしょう。頼ります。神様にしか頼れない、イエス様にしか頼らない、頼れない、そういういわば心の貧しい人、さらにわらをもすがる思いでイエス様に来る人、それは一見不幸のように思えて見えてしまいます。しかしここでは幸いな人ですというふうに教えられています。なぜなら天の国はその人たちのものだからですとあります。天の国、それはイエス様が伝道された時から訴えているものであり、また例え話にもいろいろ出てくるものです。神の国というのは人々が期待していたようなダビデの再来、王の再来とか国を建ててくださるというのではなくて、またきらびやかなもの、ソロモン王の時代のような国の状態ではなくて、神様との見えない関係をイエス様は神の国というふうに捉えて教えられました。そしてそれこそがこの世の荒れ野の人生を生きる上での幸せの土台となるものであるとイエス様は教えて、いろいろなところで教えておられます。まあ、例えばですけども、神の国について、まあ、聖書はどう書いているかと言いますと、イエス様が昇天された時に弟子たちを派遣されるのですけれども、その時何と言われたかというと、28章の18節から20節、60ページに書いてあります。これは、私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、とあります。まあ、イエス様は十字架で死なれ復活し、それに基づいて弟子たちを通し人々に洗礼、父と子と聖霊との名によってバプテスマを授け、つまり神様との関係を与えるということです。これが神の国が近づいたと言われたもので、イエス様は世の終わりまであなた方私たちと共にいてくださるという関係になります。そしてこれが生きる上での土台となると聖書は教会は理解します。心の貧しい人々、神しか頼るものがない、そういう人は、それがその者たちのものでものになるので幸いですとイエス様は言われたのでありました。イエス様のところに来た群衆は打ちひしがれている人たちがおりました。疲れたり病を患っている人もおりました。このような人はイエス様にすがるしかなかったのでありました。一般の幸いというと、空腹にならずパンを食べれたり、あと世のきらびやかなものを想像するでしょ ょう。しかし、そう幸せはそうではないと、まあ、イエス様からは見られているのです。まあ、もともと神様は、まあ、人間は、神様はエデンの園から追放された私たち人間との関係を再び回復させるために、御子イエスを世に送られた。関係修復のために送られたのであります。立派な国を建てるのではありませんでした。ですから、神様の価値観では、神様が全てを、権威を持っている。必要なものも与える。揺るがない土台であります。ですから、その、主の価値観では、神とそういう関係、健全な関係にあることが、人の一番の幸いというふうに取れるのです。で、この関係なくして、たとえですが、パンがあったり、きらびやかなものがあっても、それは本来、神は男と女を創造されたとか、人を作られた、人の本来の状態、幸せではない。そういう神の視点がある、あったのでした。さて、次にイエス様は、悲しむ人々は幸いと言われました。まあ、普通、逆に見えていくのが一般です。まあ、悲しみというのは、私たちはすぐ思い浮かべることができますが、まあ、これには、自分の罪に悲しんでいる人というふうにも取れるそうなのです。まあ、罪というのは当時のユダヤ人がよく言っていた言葉だったそうです。まあ、罪人と指導者からレッテルを貼られることも群衆はありました。そのものは除外の対象とされ、村八部にもされて社会復帰が難しかったと言えるでしょう。例えば何も大悪いことをしていなくとも大変な病、大病を抱えていれば、あれは罪人だから因果応報でああなっているんだというふうにも当時は罪イコール病気大病とかそういうにも言われていました、見られていました。またもちろん、悲しみというのは罪だけではなくて、いろいろあります。それらは不幸ですけれども、しかし悲しむことによって、まあ、先ほどとも重なりますが、それゆえに悲しいからイエス様を求めに、尋ねに行ったり、またクリスチャンであるならば、悲しみを通して幸せの土台となる神様との関係が、正される、よりそれを通して良いものとなっていくということも起こり得るのです。ですから、慰めとなることが、悲しみが結果的に、時間がかかる場合もたくさんありますが、慰めとなる場合があるのです。イエス様に従ってきた群衆はいろいろなことで悲しんでもおりました。しかしその悲しみはイエス、神様が与える恵みにより慰められる望みがあったのであります。またイエス様は柔和な人々は幸いですと、地を受け継ぐからですと、言われております。柔和というのは、柔らかいイメージがありますが、それは最初にあった心の貧しい人、神にのみ頼るしかないような人と同じ意味だそうです。 柔和な人イコール心の貧しい人という意味があるのです。その人が地、つまり神の国を受け継ぐというふうにも取れます。このようにイエス様が語られている幸い、まあ、3節から今日は12節までありますが、前の方の3節から9節、まあ、9節の最後は平和を実現する人々で神の子と呼ばれるというふうにもありますが、まあ、簡単にまとめるならば、これらは、皆こういう人は神のみを求め、そして神の国、関係、世の終わりまで共にいるという関係が与えられるので、そういう理由ゆえに、幸いだと教えているものになるのです。で、同じ内容を扱っている箇所というのは、幸い下にカッコルカ6章20から23というふうにあります。ちょっとそこを見て113ページにあるのです。そこのところの113ページというのは、不幸な人の条件を書いてありました。で、どういう人が不幸かというと、24節でこう読んでみます。ありますので読んでみます。しかし富んでいるあなた方は不幸である。まあ、富むというのはおそらく先ほどの理解として神以外に頼るものがある人という意味も取れるかもしれません。不幸である、あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。まあ、これは例えばパンがあったとしてもということを言いたいのでしょうか。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人の先祖もうんぬんというふうに書いてあるのです。というふうにありました。一般に幸い、この世で幸いと思える先ほど読んだ箇所は、イエス様から見れば不幸というのがそういう見方になります。イエス様は繰り返しますが、ご自分による神の国、神との見えない関係こそが人間を本来幸せにする土台なのだという見方を、まあ、ずっと、まあ、聖書は一貫してそう捉えております。まあ、宗教指導者は神の国を待ち望んでもおりました。神殿、立法を大切にして備えようとしておりました。まあ、つまり言ってみれば、エリートしかその神の国に入れないということにもなっていきます。またあるいはイエス様の同時期に少し活動した洗礼者ヨハネによるバプテスマというものがありました。これは自力だけに頼る悔い改め、神のもとに立ち返るというものでしたけれども、当然人間にはできない、ほとんどできないと思いますが、漏れる人が出てくるのです。しかしイエス様による神の国というのは、罪で悲しんでいる人も含まれているというふうに先ほどもありました。弱者でも入れるものなのです。まあ、群衆の中には社会的弱者も大勢おりました。いろいろな面で悩んでいる、悲しんでいる人も大勢集まってきました。しかしそういう彼らこそが神の国があなたたちの、彼らのものとなる、幸いとなる希望があることをイエス様は説かれた。まあ、全ての人が対象となりうる イエスによる神の国、それが近づいたということになります。さて、イエス様が祭による幸いな人の教えというのは10節からちょっと方向が変わってきます。なんと10節であるかというと、義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるとあります。迫害される人は幸い、天の国はその人のものだからです。そうです。これはイエス様を信じることでクリスチャンはこの世で迫害を必ず受けるということをも意味含まれているのです。イエス・キリストがまさにそうでありました。またそれに従っていた人たちを見てみても、聖霊降臨後迫害を受け、人のほとんどが迫害ゆえに殉教して言ったそうです。まあ、イエス様を信じる上で何らかの困難、迫害があるということは、例えば金持ちの青年、まあ、有名ですが、その物語でも触れられております。まあ、マタイでは19章にだったんですけど、並行記事の方が少しわかりやすいんですが、マルコ10章29節です。マルコ82ページのマルコ10章29、30でこういうふうにあります。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。というふうに、信じるがゆえに、この世で迫害も受ける。というふうに、あらかじめ触れられてあります。しかし、クリスチャンゆえに迫害を受けるけれども、報いがあることも、まあ、言われていたのです。ですから、まるで迫害というのは、クリスチャンであることの証明、証のようにもなります。神の国はその人のものなので、そのものは迫害を受けるという理解にもなるのです。だからその人は、迫害を受ける人は幸い、ということです。まあ、続く今日の11から12節でも、こういう、これも迫害のようなことが書いてあります。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。まあ、これは先ほどのルカの不幸な人の条件の逆にもなりますが、イエス様ご自身も十字架につけられる時などありもしないことを言われ、悪口を言われたようです。しかしこういうふうに受けるもの、その人には天には大きな報いがあるというふうに書いてあります。この福音書を書いた時代、教会は迫害を受けておりました。殉教者も、まあ、使徒もそうですが出ました。ではこの迫害を受けた、まあ、死んだりもしたクリスチャンは不幸というふうにも見えてしまいます。まあ、他の聖書箇所ではイエスを信じ、復活を信じないでイエスを信じる者はこの世で最も不幸になる。パウロがそういうふうに言われます。しかし、幸いだ、天には大きな報いがあると言って励ましたようなのです。クリスチャンは、イエス様を信じるがゆえに、罵られ、 身に覚えのないことであらゆる罰行を浴びせられました。まあ、ローマ皇帝の迫害で最も一番有名なのがネロ皇帝で、都に火をつけたのはクリスチャンたちだと言って迫害していったそうなのです。だからクリスチャンには当時厳しい迫害があったようです。しかし、これも今日あるいは神との関係ゆえに幸いですというふうに記しました。まあ、今日の修法の右側の幸いという語の説明がありますけども、後半部分にこうありました。幸いの後半部分で、初代教会の迫害時代において、キリストのために迫害を受け、試練に耐え、信仰を全うすることが幸いとされる、というふうに、まあ、こういう理解があったようなのです。イエス様は、今日のように群衆に説教されたというのが今日の設定になっています。イエス様は確かに病を癒されたり、時に奇跡を通してパンを増やしたりも与えたりもされました。しかし何よりも与えたいと願っていたものは神の国、神との見えない確かな関係でありました。この福音書を書いた、使徒マタイは元徴税人であり、彼は金銭的には裕福だったかもしれませんが、彼が罪人だと、レッテルを貼られていた彼がイエス様に招かれ、なんと使徒と十二使徒とされ、それゆえの迫害もマタイは受けたであろうですが、幸いについてこのようにまとめて書いてあった。イエスが荒野の誘惑を受けた後に、こういうふうにまず教えられたのだと、まとめたのです。私たちは幸せを誰もが願います。ここに列挙されている資質、環境というのは不幸に見え、苦しみですし、そうなりたくないと私たちは避けたがります。しかし実際この世は荒れ野のようなもので、生きていく中、困難はどうしてもつきものです。しかし神様との関係ゆえに、ここにあるのが幸いとなる人の資質なんだと見て取ることができます。時間もあれですが、修法の真ん中に、書いてある、真ん中の下に書いてある人は、大病を患っていた人の経験の一部を抜粋しました。真ん中の下をお読みします。今日と重なると思います。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむものは幸いです。その人たちは慰められるからです。それは神との深い関係が与えられるゆえ、心の貧しいものや悲しむものは幸いだとおっしゃる神様の価値基準は、人間の考える価値基準とは全く違うのだということを気づかせてくれるものだったのです。悲しむより喜ぶ方が幸せ。病気より健康の方が幸せというのは人間が普通に持つ価値観でした。私はこの世の一般的な見方からまだ抜けきれず、人間の価値観で御言葉を見ていたので、先ほどのような疑問が残っていたことを自覚しました。神様と人間では大切にするものが違うことを教えられ、信仰の根本にあった価値観の混合という誤りを示されたとき、以前聞いた聖書の話がピタッとつながりました。というふうにある人は経験ですが書いております。 当時の一世紀当時の群衆と同じように、またイエス様が荒れので悪魔から誘惑を受けられたように、人生には、まあ、クリスチャンには苦しみがつきまといます。しかしイエス様は山という舞台で今日のように説教されました。これは全ての人が当てはまるものともなります。今私たちが経験している、また過去から過去経験してきたことも、自分の視点ではなくて神の視点を持って見ることができるのです。お祈りします。天の父なる神様、私たちは幸いを望みます。この世では三条の説教に示されている不幸と思えるようなことが多くあり経験します。イエス様の視点を持って少しでも歩むことができますよう助けてください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えて、心、体の重に傷をも、なくしてや軽くしていってください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。